TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組、オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー、堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様、今週もよくぞよくぞ、よくぞ金曜日までたどり着きました。どうせ水曜木曜あたりからもうグダグダだったんでしょ？わかるわ、私たちもそう。毎回およそ30分、私、ジェンスーと TBS アナウンサー、堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムとなっております。私さ、すごいことに気がついちゃったの。
はい。
LINE のさ、やってると上にいつからか広告が出るようになったでしょ。
本当？そう。あなただけじゃないの？
ちゃうわ。LINE の一番上よ。とこに LINE でトークのところ出すとさ、上にほら、ニュースとか広告とかが入るようになったじゃない。
はい。はい、
で、
出てる。
クリックしたくもないのにたまにクリックしちゃうこととかもあるんだけど、はい、昨日だったかな。
はい。
本当に愛される女になるための3つの行動みたいなのが出てきたわけ。で、
気になる。
そう？私ね、もう興味ねえと思ったの。
いや、興味ないけど、ほら、まあ一応知っと、いいんじゃないの、まあね、知っとくと。
でもなんか、はい、その、本命になる女が必ず取る4つのノーとか、はい、取るっていうか絶対に言う4つのノーとか、あと男が本当に好きになった女にだけ見せるこの行動みたいな、うん、ああいうの昔多分すごい真剣に読んでたもんでね。
ああ、なるほどね。
なんか知りたくて、
はい、
で、
はい、
この年まで生きてきて、私の出した結論としては、人によるっていう、もう、
大事。今までも何十回と言ってるけど、人による。
そう。
いろんなことが人による。
全てのことは人によるっていうので、ああいうのに、
はい、
なんか男が本当にその女のことを好きな時に取る行動、何パターンみたいなのが出てきたんだよな。
あります、あります。ドキッとする仕草。ベスト3。
そう。ああいうの読まなくなったなと思って。
読まないですね、うん。完全に読まないですね。
なんか、時間の無駄がまだまだ生活にあると思うんですよ、
うん、
我々。
うん。もうなんか、もう、なんつうの、そういうことはもう全く気にならない。本当に。
私はまだほら、現役でトラック走ってるからさ、シニアグループのさ、選手権にまだ出てるからさ、
はい、
あれだけど、それでもやっぱり、無駄な時間って今日常生活でいっぱいあるなと思ったんだけど、でも、無駄を排除できてたってことがすごい嬉しかった。わかる？こんなものをずっと読んでた無駄な時間っていうのがありました、私にも。
そうね。
30代、アラサーと呼ばれる時から上になってから、はい、
うん、
まあインターネットはあったじゃないですか、普通に。
うんうん、
でその時に、そういうのばっか読んでた時期あったんですよ、
うん。
あの無駄な時間を私は排除した。勝った。
でも多分今は今できっと無駄な何かを読んでるんだよね。
まだね、私たち今ちょうどね、その黄昏時なのよ。
そう。
次にのフェーズに行くと多分、体不調とか、のぼせとかを検索するようになるんだけど、まだそこにちょっと行ってないから、私、そういうなんだ、ネット検索系は今一番惑わされない不惑、リアル不惑来たなと思った。
うん。
なんかそんなにさ、ネットで調べて読んじゃってとかしなくない？
もうしないですね。
まあ、よっぽどじゃない限りさ、やっぱり都合のいい、なんていうの、これをやったらお金が絶対貯まるみたいなのももう騙されないじゃん。
うん。
我々は次何に騙されるんだろうね。
どうでしょうね。なんだろうな。
何に惑わされるんだろう。
何に惑わされるんだと思うよね。何に惑わされそう？
なんかさ、同世代ですごくすっぴんでも綺麗な人みたいなのも来るじゃん、うちらの世代って、はい、いろんな健康食品が、はい、信じらんないこの人58歳みたいなので、うん、ああいうのもニヤニヤしながら半笑いで見られるようにはなってきたじゃん、
うん、
とかはなんないじゃない、
うん、
だからあんま惑わないじゃん、
うん、
なんだろうね、次惑うのね。
私はね、やっぱりね、このね、残りあとまあ20年と仮定しましょう、うん、もうすぐ50だから、うん、このね20年をね、あのね、どうやって生きるかっていうことにね、きっと惑わされる、うん。
はいはいはいはいはいはい。お上手にやろうとして。
あ、というかね、違うの。もう20年だから、お上手にやろうとは思わないんだけど、うん、突拍子もないことをしてしまって、うん、あれ？って思ったりとか、うん、この20年を焦るのか、ゆっくり行くのか、うん、何かによって惑わされるんだろうなと思うね。
でもさ、惑いってどこに出てくるかって欲じゃん。
そうね。
よくそれは惑いじゃん。
うん。
だから、クロージングをうまくやろうとしなければ、お上手にやろうとしなければ、うん、大丈夫な気がするけどね。
そうね、うん。やりたいことをやって。
そう。
そう。
やりたいことはやるんだけどさ。うん。これさ、本当今日書いてたコラムと全く同じ内容だから、うん、ジェーン・スーをウォッチしてくれる人ほど同じ話を2回聞くことになるんで、
いいよ、いいよ、いいじゃん。
どうせ忘れちゃうもんね。
いいじゃん。耳で聞くのと目で見るのと。
最高なことがあってさ。
はい。
カチューシャですよ。もう商売道具です、私にとって。はいはい、この間大量に買ったの。
はい。
そしたら、そのうちの1個が私の頭の形に合わなかったんだよね。うん、あと、髪が私黒いから、髪の色ともちょっと合わなかったの、
うん、
だからじゃあこう返品しようと思ったんだけど、うん、海外の通販サイトだったから返品するのに手数料がめちゃくちゃかかって、
うん、
カチューシャより高いわけよ。
そんな分かる分かる、
そんな返し損みたいなことするかと思って、で友達で髪の毛の 色がすごく明るくて肌の色も白くて、多分私には似合わないけど彼女には似合うなみたいなのがあって、だったから、その子にこれ、もしよかったら使わないって言ってあげたわけ。で、彼女が、ありがとうって言って、まあ、鏡にこうやってこう、パッて目の前に鏡置いてさ、パッてこうつけたんだけど、で、第一声が、大丈夫？だったわけ。すごいわかると思って。
わかる。
で、大丈夫、はい、って言われることに対して、
はいはい、
大丈夫って言えないの。なぜなら、
はいはい、
似合うか似合えないかわかるの。だけど、はい、大丈夫かどうかわかんないんだよ。
わかんないです。
わかんないよね。
あともう本人の意識の問題もあるから、やっぱり大丈夫だと思ってやれる人と、
そうそうそう、
やっぱキョロキョロしちゃうと、
う
やっぱ周りもキョロキョロしちゃうんですよね。うん、
ずっと彼女が、はい、大丈夫？ねえ、うん、大丈夫？って聞いてて、
ちょっと大丈夫じゃなかった。た気もするみたいな。
てか大丈夫ってか似合ってるのよ。お似合い、よくお似合いになってるんだけど、
うん、
なんて言うんだろう。もう自分たちの感覚がさ、
はい、大丈夫かどうかは
分からない。分かんないのよ。
はい。
で、まあ、こういうこと言うと必ずですね、横やりが入るわけですわ、うん。何歳になっても自分の好きなようにしてればいい。ね。
うん、
自分が愛したものを愛したようにしてればいい。ね。うん、おっしゃる通りです。
うん、
正論、土正論、
うんうん。
だがしかし、我々には社会というものがある。
そうなんです。
ねえ、やっぱなかなかそこで大丈夫って思われるといろんな生活に支障が来たされるわけですよ。社会人生活が。うん、だから、大丈夫でいたい、
うん。
あの人大丈夫にならないでいたい。
あの人、ああ、一番嫌なセリフ。ね、あの人大丈夫？怖い、怖い。
昔さ、これもさ、コラムに書いたんだけど、20代の時は、どういうふうに人に見られたかったかっていうと、
はい、
楽しそうに見られたかったの。友達に比べて、なんかあの子はいいイベント、ね、素敵なイベントに行ってるとか、
はい、
友達がすごく派手だとか、
はい、
なんか趣味に夢中になってるとか、
うんうん、
楽しそうに見られたかったの。
うん、
で、30代は幸せそうに見えたかったの。
うん、ああ、なるほどね。
わかる？あの人幸せそうねっていうね。
うんうん、
だから結婚してるかしてないとか子供とかあるじゃん。で、そこで幸せじゃなさそうに見られることが本当に怖かった。
うん、
で、40代の、最初の頃からの一番の衝撃は、疲れてなさそうに見えたかった
んですよ。ああ、そうですか。
疲れてるって言われるのが一番、
ピカ
ってなるっていうか、だって疲れてないんだもん。つまり、疲れてないのに疲れて見えてるってことは、だんだん一歩一歩棺桶に足が寄ってってるってことですよ。で、これで40代は疲れてなさそうに見えるっていうのが私の、テーマというか、だったんだけど、ここに来て、大丈夫かどうかっていうのが、ガーン入ってきて。
重要。
なんか、県外からの赤丸急上昇。
重要です。
大丈夫か。で、なんでそう思ってしまうかっていうと、人それぞれみんな大丈夫な人だと思って生きていきたいわけじゃん。だけど、そんなの気にしないよ。自分が良ければいいんだよって言って突き抜けてる人たちもたくさんいるし、で、そういう人たちは素敵だから、でもさっき美香ちゃんが言ったみたいに、そこには強い心が必要なんだよね。
そうなんです。はい。自分の強い意識を持ってないと、
そう、
やっぱキョロキョロしちゃうと相手にもそう分かっちゃうの、
つ
け込まれるのよね。
で、相手も
そうなんです。
私大丈夫かしらが向こうに伝わって、
そうなんです。はい。
それなのよ。
カチューシャ何みたいな。
カチューシャって大丈夫みたいなさ。
って言うと、やっぱ、後ろがついてくる、ちゃんと。
そう。だけど、カチューシャに関してはもう大丈夫ですけど、う
ん、40になっても50になっても、後輩たちがカチューシャをする。
そう。はい、しかし、私に、大丈夫って思わせるカチューシャもあるんですよ。カチューシャ道。 で、その子が私にじゃずっとさ、大丈夫って聞いてて、私最後笑っちゃって、わかるよ、その大丈夫って質問すごいわかるってさ、その子もゲラゲラ笑って、二人で頭にカチューシャつけながらゲラゲラ笑ってたんだけど、大丈夫で痛いよね。
そうね。うん、また、あ、カチューシャって本当にそうだね。あんまり見ないね。
でしょ？
うん。
まあ、だから、なんか、あと若い子しかしてないからさ、基本的に。うん、アラフィフのおばさんがカチューシャして
ない
から。
あのターバンみたいなやつとかもね。
そうそうそう。なんだけど、うん、なんとなくこれは大丈夫で来ちゃったのよ。あの人大丈夫？カチューシャしてるにはならなかったのよ。
うん、
で、こういうさ、隙をついてきたじゃん。なんつうの、こう、甲羅と甲羅の間の線みたいなところをスッと刀を入れてきて。
でもなんかもうカチューシャ、スーちゃんといえばカチューシャみたいなところはだんだん根付いてきたから。
まあ商売道具ですよね、もうこうなったらね。
うん、そうだね。
だけど、
いつからしてたんだろうね。いつからしてたカチューシャ。
気がついたらカチューシャしてたよ。
そうだね。もう
カチューシャを持って生まれてきたようなもんだ。
そうですよね。
だって若い頃とか一切してないもん、カチューシャ。
そうだよね。
40後半になってからよ。
ここ最近じゃない？
だってあなたと出会った頃なんてカチューシャの彼女もなかったしさ。してない。で、まあ、あの、吉田洋さんのおかげでカチューシャブームがね、
うん、
あの、
うん、
来たと言っても過言ではないんだけれども、
うん、
なんかね、怖いよ。だからそのカチューシャ買う時もさ、やっぱりふと振り返ると、すごいキラキラついてんのとかさ、
うん、
素敵な色のとかあるわけ。物としてはすごい可愛いわけ。
うん、
でもそこで私は、その絵をギューッと写真を見ながら、頭の中で自分の頭にそっとそれを乗せるわけよ。大丈夫？大丈夫？ダメなんだよ。キラキラしたやつとかやっぱりちょっとダメなんだよ。
あ、そう、うん。今日も黒いのですけどね。
これは新しかった。
キラキラしてるのしてきてください
よ。いや、クラクラじゃない。いや、クラクラ
してるの。キラキラして
る
の。
キラキラしてるやつは、取材とか、なんかそう人前出るときとかに使おうかなと思って。
うん、
でもなんかこのね、大丈夫っていうの。50代結構これ私は、私には来ると思う。あなたは大抵大丈夫よ。だって、私たち40代、50代っていうところで、いわゆるこれさえしてれば大丈夫っていうものは実はあるんだもん。うん、それをただ好むか好まないかっていう問題であって、
まあそうですね、
服装とかも言動とか全部、
はい、
これやってれば大丈夫とは言われないっていうね、正しいか正しくないかじゃないよ。
はい、
単純に人を思考停止にさせる、呪文みたいな格好も言動もあるわけよ、
うん、
それやってりゃいいわけ で、
うん、
であなたそこにハモンの全然違和感ないっていうかさ、
うんうんうん、
不服がないじゃん、
うん、
私はそこにすごい不服がある人間だから、これが50代になって大丈夫かどうかですよ。
なんかそう、その年代にね、あのメジャーな格好があるでしょ、はい、
そうですよ、
好き嫌いに関わらず、まあ、やっときゃいいかなみたいな、
保護者会の格好みたいなやつで、ね、
そうなんです、そうなんです、うん、そこにあの好き嫌いもないみたいなね、はい、ものもありますので、
そんな我々が狙われました。
はい、
先日生活は踊るラジオの方でもちょっとお話ししましたけど、昭和40年男とか昭和50年男っていう雑誌が出てて、ザ・マミロはターゲットにされやがって男たちと思ってたんですよ、
ついに
自分たちの好きなものばっかり書いてあって絶対ホイホイで買っちゃうだろう、ウィーと思ってたら、
うん、
出てしまいました、
はい、
昭和45年女。
そうですね。70年女。1970年。まあ私たちより、まあ2、3年上の方。
まあそうですね。ちょい上なんですけど。
まあでもバッチリ始まりますよ。
表紙がですね、白シャツにジーンズを着た、はい、ソバージュの女の人なんですよ。
のハイヒール。
はい、
私これもうだから4日前ぐらいに麻布でランチした時にいましたから
ね。うん、てかもうね、あのね、麻布でランチでこの格好はやばいって本当にもう。本当に。
いたの、いたの。
大丈夫だよね。
だから、うん、ああ、私はあの格好だ。明日行こうと思ってたら、うんうん、スーちゃんがこの本を買ってきたから、うん、はい、まだまだこう脈々とこのね、あの白いブラ、白いシャツにジーンズっていうね、
うん、
これはあの息づいてます。
やばか
ったね。私の魂の中に。
いや、はい、私はこれはしないけど、そう、それでさ、イラスト描いてるのが江口久さんなわけじゃないですか。もうドンズバで、でコンビニでさ置いてあって、もう2、3回フラフラしたね、
はい、
そこの前で。
はい、
で。二三回
目を疑ったでしょ。
二三回フラフラして、これを買ったら負けだと思ったの。
うん、
負けた。私は負けた。
うん、でも若返ったんじゃないですか。どうなんですか。
どうですか。で、最初に一番最初の一徳のインタビューがフミヤですよ。
そうでした。
そりゃあね、あなた。
フミヤでしたよ。
チェッカー世代ですから。
そうです。みんな髪型真似してましたし。
ちょっとだけ長くしてね。
はい。うん、そうですね。本当に。
なんか見てみるとさ、ドラマがあったり何があって、ちょっとペラペラめくってってくださいよ。
はい。 やっぱりフミヤさんが言われている親や学校の先生の言うことは聞かないけど俺の言うことは聞いてくれた、聞いたね、みんな。
それ誰、ああ、
聞いた、聞いた、
ね。ファンが、ファンが、ファンがね。なるほどね。
そうです
ね。フミヤは国鉄に入ってたんだよ。
へぇー。
国鉄の職員だったはずだよ。
あ、そう。
少しだけ。
あ、そう。そう。ね
ぇー。大鳥裕二の飼っている犬の名前知ってる？
知らない。
ヘルちゃん。
ヘルちゃん、なんでヘルちゃんって言うんですか？
プードルのヘルちゃん。
へえ、もう還暦間近か。
そうよ。
すごいよね。おしゃれですよ。そうですよ。革ブーツ履いてますよ、まだ。
だから崩れないよね。
うん、素晴らしいですね、うん。なんかね。
ちょっとペラペラめくってっていただきたいんですけど。
もうやっぱ止まる瞬間がありますからね。酒井真希さんでしょ。
そう。私たちで宣伝1円ももらってないのになんでこれの本読んでるって話なんですけど。
はい、
デュランデュラン。デュランデュラン。やっぱこれ、パワーワードで、デュランデュランは終わらないって2021年に言ってたらもう、大丈夫だよ、これ。大丈夫案件でしょ。大丈夫、まあ、終わってないけどさ、っていう。
キラキラ感満載だった、うん。そうですね。
あなたは、飽きたでしょ、この時代、ラジオだよね、そうするとね。洋楽とか流れてくるのってね。
そうですね。洋楽でしたね。
私はその8ビートギャグっていう漫画をさ、よく読んでてさ、洋楽の音楽雑誌に出てたんだけど、
はい、
ずっとジャパンはそれで知ったと言っても、
ね。8ビートギャグっていうのはな、あの漫画なんですか？
そうです。あの、実在のアーティストたちを主人公にしたギャグ漫画で、それが音楽雑誌に載ってたんですよ。それを私はもうめちゃくちゃ読んでいて、
はい、あなたじゃああれですね、ちょっとあの背伸びしたものを読まれてたんですね。
そうだと思います。背伸びっ子だったと思いますね、うん、
本当に。
デビッド・シルビアンとかいうのはもう漫画から知りましたから
ね。
まあ、これを聞いて悶絶してる世代とポカーンっていう世代がいると思うんですけれども。
あ、すごい、8ビートギャグは結構な数出てるんですね。
単行も出てますね。
アーティスト公認だったんですか？
表紙がもう、表紙がもう
本当に、うん、アーティスト公認なはずはないですよね。
いやいや、これは公認と言ったら公認ですよ。
本当ですか？
アーティストにとってあまりどちらでもいいっていう感じだったかもしれないけどね。
へ、うん、すごいな。
そうですよ、
懐かしい。
ハノイロックスとかね、いろいろこれ聞きましたけどね。
そうですね、ワムですね。
そうですね、はい、ハノイロックスの次にワムですねって言ってます。あなたがいかに興味がないかが。
スタイルカウンシルですね。
そう、いっぱいかけてるから番組で。ね、堀井さん、さ、自分が、小学校の時とかって誰が好きだったの？
はい、でも洋楽は聞かなかったですね。う
んうん、その、邦楽とかだと。
邦楽だから、安全地帯とかです。
あ、ずっと好きだもんね。
浜田省吾とか、うん、安全地帯とか。
時代、安全時代って。
安全地帯とか、山本達彦とか。
うん、ああ、でもそれもちょっと上だよ。
そう。だから姉のカセットを聞いてた感じです。
あ、そっかそっかそっか。
そうです、そうです。
あなたもちょっと上だよね。
そうですね。ね、なんか、ね、姉がいるので、やっぱりそういう影響でしょうね。
そうね。
うん、本田康明ですね、音楽は。
呼び捨てだよ。
本田康明さんですね。いやー、すごいなー。
すごい、そう。なんか、男性アイドルとかもさ、私、ヘアカタログっていう雑誌が大好きで、年に4回、春、夏、秋、冬出てたんだけど、ヘアカタって言って、アイドルとか芸能人とかが、バストアップじゃないな、ショルダーアップぐらいで、うん、その時、みんな特徴的なブローをする髪型とかしてたじゃない。
はい、
で、その髪型を披露して、はい、横とか斜めとか後ろから写してあるわけ、はい。で、それ持って美容院に行って髪切ってこいって話なんだけど、はい、で、ちょっとしたインタビューが載ってたりとかして、はい、本当にそれしか載ってないの、うん。前半に若干のインタビューがあったりはするんだけど、基本的には山瀬まみさんのロングヘア、どういう風に作ってるとか。
うんうん、あった、懐かしい。
トップ長さ何センチ、はい、横何センチみたいなの書いてあって、はい、今から考えたら人が違うんだから、はい、同じことやっても同じになるわけない。いいんだよっていうね。
でも、こと細かに、だからスターのヘアを描いてましたね。
そうよ。
ね、
聖子ちゃんカットにみんなしてさ。
はい。
今なんて似合わせヘアとか言うじゃないですか。だから、いや、ずいぶん主体的になったな、人間がって感じよ。ずっと髪の方が主体だったんだから。
そう。
似合っても似合わなくても。
同じ髪をみんなでやってました。
そう。みんなで同じ髪型してさ。
ね。女子もなんかフミヤの髪とかしてましたもんね、みんなね。
いたね、うん。ちょっと前髪長くしてる人とかいたね。
そうそう、いましたいましたよ。
刈り上げたりとかしてね。
ね。
雑誌ってはさ、あれだけど、漫画は何読んでた？
漫画は、
月刊漫画読んでたの？
そうです。だから、ガラスの仮面です。
あ、じゃあ、花と夢だったの？
そうです。単行本で読んでましたよ。
あ、そっかそっか。月刊漫画誌は買ってなかったんだ。
買ってなかったですね。
おー、真面目な子だね。
いや、田舎だったんで、本屋がなくて。
そんな。
ほんと、ほんと。まあ、なんか、車で行ったりしたらあったんですけど、うんうん、なんか、近所の雑貨屋さんみたいなところに注文すると、なんか2週ぐらい遅れて届くみたいな。
ああ、なるほど。
そういうシステムだったんですよ。考えられないと思いますけど、うん、あなたのところは。
月刊誌はじゃあ買わないか、そうなると。
そう、だから小中学生なんてほら、自分で都心、あの、なんていうの、市内までバスで行ったりもしないですし、うん、
確かに。
親に連れてってもらったりとかする、うん、あれなんで、そんなね、買ってなかったですよね。うんうん、
リボン、仲良し、チャオ、マーガレット、フレンド、瞳ってるんですか、私はこの中の、リボンと瞳を読んでましたね。瞳は秋田書店ですね、確かに。
へ
ぇー。明くん、私の明くんっていう漫画が好きでね。
はい。
覚えてる？
覚えて、嘘でしょ？
最高だよね、あれ。ね、私の明くんね。
すごい。隣に住んでるんだよね。
そう、向かいよ。
向かいに住んでるんだよね。
そう。
そう。
ときめき届くほどの人気
だよ。いやいやいやいや、よく、私のあきらくん大好き。誰に言っても、
伝わんなかった。
伝わんなかった。
ここで来た。
私のあきらくん読んでたの、あなた。
そう。白石愛さん。
私ぐらいだと思ってた、あれ好きだったの。だからちょっとやっぱ引っ越したりするとキョロキョロしちゃったよね。
う
ん、
そうね、誰かね、
前に。隣にいるんじゃないかと思って。
そうそうそう。
そう。
でも私のアキラ君で描かれてた2000年ぐらいってみんな宇宙服みたいに来てウィーンみたいなって空に車が飛んでたんだけど、そんな風にはなんなかったけど、まあね。
でもやっぱ窓チカチカさせたりとか。
うん、ね、私のアキラ君。うん、白石愛の、白石愛先生の、アルマイト洗面器っていう漫画もあって、はい、そっちも買って、
はい、
そっちもね、いいのよ。
そうでした。だから、トキメックナイトはもう流行ってたけど、私のアキラくん派だったの。
あのね、トキメックナイトは純潔よ。
そう。
純愛よ。
そう。
あれね、
そう。
私のアキラくんとか。
私のアキラくんだったんだ。私、隣のアキラくんだと思ってたんです
よ。いや、
私のアキラくんだったんだ。
とか、アルバイト洗面器とかは、ちょっとね、女の男に依存しちゃうずるっこずるっこしたとことかも書いてて、それがね、まあ、渋いね。
懐かしい。
渋い。
あるかな、私のアキラくん。
絶対、どう、あの、古本屋とか行けばあるはずだよ。
いやー、そうそう、すごいね。
花と夢があって、
そうね。まあ、私、だから、ガラスの仮面は、うん、やっぱり北島も前も言いましたけど、泥団子をうめうめって食べましたし、
ね、女優として、ね、
そうそうそう。あとやっぱり北島もがなんかの役でロボットかなんかになった時は自分もこうロボットっぽく、うん、
ロボットダンスして、
うん、してた時期とかありましたね、やっぱり。あとこうなんか白目を向く絵があるんですけど、うんうん、やっぱあの表情をよくやってましたね。なんか、
ぐーガーン
とかいう時ね。魂をなくすっていう、うん、なんかありましたね。うん、あと、ま、採用試験、あの、なんか、ヘレン・ケラーの物語の時に、
はいはいはいはい、
あの、すごいだだっ広い、うん、あの、部屋に入れられて、うん、で、ヘレン・ケラーのまま座っててって言われるんですよ、うん、北島前がね。で、言われて、それで、いきなり、なんか、ガチャンって物が落ちるのか、なんか警報ビーってなっちゃうか、うん、でね、姫川歩はそこで反応しちゃったんですよ。
あ、はいはいはい、はい。
ガチャンと音、うんうん、なんかビーってなったことに対して、うん、はって。だけど、ヘレン・ケラーはやっぱ耳も。
ヘレン・ケラーはじゃ、
ヘレン・ケラーじゃない。そうそうそう。あの、耳も目も ね、うん、不自由だったっていうことで、うん、北島はさ、黙ってた。
うん、
だから、それは私はあの、採用試験に、採用のなんか担当になった時に取り入れようっていう案を言ったんだけど、却下された。
そりゃ却下されるわ。なんか、目が見えないから、階段とか、なんか階段かなんかどっかにさ、なんか意地悪して記者かなんかがさ、なんかこう丸いものを置くんだけど、それをさ、こうなんか気がつかないでガタンってこうそれに引っかかって転ぶみたいな
シーンがあって。そうですね。
それ前だったか誰だったかです。
そうですね。
私泣きでこの画像
が出てきました。ああ、懐かしい
白石愛先生、お元気ですよ。もうこの頃の少女漫画の男の足長すぎ新作。すごいよ。
もう、ザ、その少女漫画の絵だね。
ミーコ、ミ
ーコ。私のアキラ、え、待って、隣のアキラくんってなかった？
隣のアキラくんは。
ね、私のアキラくんは本当に隣に住んでた。私の見てたのは隣に住んでたよ。
隣のアキラくんはいない、ね、
隣のアキラくんじゃないの、うん。だから検索しても出てこなかったから、じゃあ私のアキラくんなんだね。
私のアキラくんだよ。
そういうことか。
そう、なんか、やっぱりこう、なんか、
少女漫画っていう感じだったよね、すごくね。
うん、そうだね。
確か隣っていうか、向かいに住んでたんじゃなかったかな。
まあでも足長かったね、あと
も、
ね。
でもこれ絶対またね、リスナーがね、違いますとか、ね、いっぱいメール送ってくるから大丈夫だよ。
あとね、顔も若干長いんだよね、みんな、ね。
長い、長い、長い。
いや、でも、あもう顔長かったんだよ。
そっちはね、本当にね、
いやー懐かしいね。
男が変わると女が変わっちゃうみたいな、ね、その依存性の高いのとかね、ああ腰見るねって感じだったんですよね。
昔ね見てたね。ほら、そうそうそう。
でもここでやっぱり、ね、はい、風と木の歌とか読んでる人とはやっぱり脳のやっぱレベルが全然違う。やっぱあっちの人たちはすごいなんていうの、やっぱり物事をちゃんとこうしっかり考えて、ね、美しいものとかっていうものは何かっていうことを問い続けて、哲学的に生きてると思うんだよね。
はい。やっぱそうですね。
とにかく小さな頃から色恋が大好きっていう、うん、本当に、うん、人の色恋でいいんだけどね漫画だから。
いやー懐かしい。テレビアニメも大好きとかね。いやコメットさんとかちょっと上なんですよね。
もうちょっと上ですね、コメットさんは ね。でも花の子ルンルンでしょ。
そうね、花の子ルンルン若干見てた。びっちり見てました、あなた。
私はびっちり見てたと思う。
へ
え。そうそうそう、
キャンディーキャンディーの後枠でね放送されてました。
そうだっけ。
そうです、そうです。
キャンディーキャンディー、
ね、ルルルンルンルンですよね。
そうそうそう、ルルルンルンルンですよ。
そうですよね。
私エンディングの歌が好きだった。
何、
女の子って複雑な
よ。ああそれ言ってたね。
泣いたりすねたりアーマーエーターリー、
愛してないとだ、愛してないと、
愛してないとはまた、愛してないとは私は愛してないとのあれ持ってたよ、はい、
ゲームでしょ。ハートハート型のやつ、
恋愛
ハート型のやつ、
相手の青年
関係
入れると、
入れるとハート
型が
ピンピンピンピンピンピンって出てくるでしょ。妹が持ってた。
あとゲームもあるんだよ。
そうそうそうそう、
愛してないと、愛してないと
ピンクのね、
そういう
ね、
ハートハートゲーム、ね、あれ今多分
あったあった、
ヤフオクとかで10万ぐらいするんじゃないです
か。あれあったよな。
あったね、
あれ最近まで実家にあったんだけど、あの捨てちゃったんだろうな。電池入れたら動くのかな。
いや動くでしょう、ね、あどうだろうね、わかんない ね。愛してないとのゲームあったね。愛してないとってバンドだっけ。
え、
バンドだよね多分ね、バンドの。
あそうだった、そうだった、
ね、お便り来てるんですよ。
はい、
深夜2時眠れないのでオーバーサさんを聞いているともやもやした気持ちがすっきり晴れたのでお礼のメールを送らせていただきますという30歳独身の女性の方です、うん、私の推しは40歳バンドマン、本業別にあり独身、
はいはい、
彼との出会いは少し特殊で、私が動画編集を手伝っている YouTuber さんの動画に彼が出演していたことがきっかけでした。動画を編集しながら何回も同じ動画を繰り返し見ているうちにすごく好きになってしまい、彼のバンドのライブに行くようになりました。2回目にライブに行った時にはもうすでに好きがピークに達していたので、ファンレターというかもはやラブレターを渡しました。彼は私が思っていたバンドマンのイメージとは全く違う性格で、すごく繊細な人だと感じたので、迷惑をかけないようにこちらからは何の要求もしないでおこうと思う、返事はいらないと伝えました。その後何通かのメッセージのやり取りをして、ライブにも足を運び少しずつ距離を縮めていきました。そして先月、なんと推しとキスをしたのです。
まあ、
5秒かける2。
まあ、
5秒かける2って書いてある。
そんなスタイル。
1,2,3,4,5,5を2回。押しとキスをした人。モサが来た。
何スタイル。
愛してないと来た、愛してないと。天にも昇る気持ちでした。そして、続きはまた今度ねと言われ、鵜呑みにした私は今日のライブのためにネイルをし、ヘアカラーもして、新しい下着を買い、前日に体毛処理をして挑みました。結果はあっさり惨敗。彼はなぜか帰り際よそよそしく、バンドメンバーと一緒に帰ってしまいました。私は何か気に障るようなことをしたのかもしれない。ライブが終わって疲れてただけなのかもしれない。いろいろ考えてメッセージも送りましたが返信は来ず。眠れないなと思いながらオーバーザさんを聞いているとスーさんが、歯がないからグイグイいけないのよと言うではないですか。私は膝を打ちました。なんだそういうことか。そうです。彼も歯が一本ないんです。次はもう少し積極的に行ってみようと思います。全く諦めていない。全く諦めていない。歯がない男は強い、積極的だよ、そりゃ。そりゃそうだよ。
そうですよ。
行っちゃえ、行っちゃえ。で、あとさ、すごい今これ聞いて思ったんだけど、
うん、
日本昔話みたいな感じで、バンギャ無茶話って聞きたい。
うん、
これ聞いてる人って、これ、それこそ8ビートギャグじゃないけど、洋楽じゃないけど、絶対来日した時に来日アーティストと同じホテル取って泊まったリスナーが一人はいるはずだ。
いると思います。
あと日本のバンドでも、はい、バンギャで、
はい、
まあ、楽屋までは顔パスで生きてましたよ、私っていうのもいるはずだ。
はい。
バンゲ無茶話、坊やー。おい、おいっ子だ。バンゲ無茶話、超来てない？いやー。
もうだってその当時本当にみんなバンドやってたからね。
みんなバンドやってたし、みんなバンゲだったから。
高校生の時とかね。
もうね。バンギャは絶対ね、無茶やってるよ。
誰と付き合ってたとか、あのチケット売ったりとかさ、そうそう、チケットとかもよく買わされたよ、ね、友達に。
5秒かける2のキスしたことある人いるでしょ。
いるいる。
今は多分、郊外の家でさ、うん、犬とか飼ってさ、うん、子供にお弁当作ってさ、うん、幸せな日々をしてるけど、
うん、昔はね。
昔はあなた。
そうね。
もう。
どういうところにバンドを見に行ってたんですか、あなたたちは。
私でも洋楽だったね、来日系でしたけど、うん、それ以外の子とかでもやっぱり、原宿のライブハウスだ、代々木のライブハウスだとか言ってましたよ、みんな。新宿のライブハウスだっつって。
まあそうですよね。です
ごかったのがさ、バンギャの子がさ、やっぱり追っかけ系の大学時代の友達の子は、うん、本当どっから調べてくるのか分かんないけど、来日アーティストがどこのホテルに撮るかすごい知ってるわけ。で、六本木プリンスでずっと隠れてんのよ。茂みに。六本木プリンスの茂みにずーっと隠れてて、で、本人たちが帰ってくるとふらーって一緒に入ってって、
入れんのそんな。そう。で、一緒にな
んかこう、部屋まで行ったりとか、自分たちもそのホテルの部屋取って、で、そうすると排除できないじゃん。帰ってくださいって言われないじゃん。
来日した人？
そうよ。
すごいね。
ワンナイトの、ワンナイトカーニバルのために。
なん、高校生で？
大学生、
大学生。大学生で、うん、へ
ぇー。いたわよ。でもそれこそ高校生の時とかは、それこそあなたが言ったように、友達の友達の、彼氏の学校のバンドみたいな、誰ですかっていうようなチケット買わされて行って、
うんうん、
でやっぱそういう子でもやっぱ人気の人とかいるわけじゃん、
うんうん、
でその人気の子とかにさ、打ち上げに行ったりとかさ、
うんうん、
バイクの後ろに乗ったりとかさ、うん、あったはずでしょ、
うん、
バンギャ昔話絶対すごいのいるよ。
いやすごいよ、みんないろいろあったと思いますよ、うん、そりゃ
相当やらかしてると思うよ、
うん、
あの頃の我々は。
また手が届いたからね。
手が届いたからね。今だとそういう感じないのかね。どうだかわかんないけど。まあ、
どうなんでしょうね。
バンギャ今話っていうのも、坊さんもいるかもしれないからね。うん。未だに追っかけやってますっていうさ。
うん。だからバンドやってた人のその後も気になるよね。
そう。
今どういう人生を辿っているのか。
あの、放送では読まないので、うん、あの、バンドの名前とメンバーの名前も書いてください。私、バンドホニャララの、ベースのホニャララと付き合ってましたとか、
そうね。
しちゃったことありますとか、うん、書いてください。読まないんで。
うん、そうね。
そこはピー入れますんで、
うん。
絶対いるぞ。楽しいね、バンギャ。
アイドルとかないのかな？
アイドルはね、
ちょっとまた遠い存在でしたもんね。うんうん、
バンドの方がなんか近かったね。
うんうん、
バンド、
そうそうそう、
バンギャやりたいな、今こっから。
いやー、そう
だよね。追っかけて追っかけてさ。
なんか。そう、みんなコピーバンドやってたよな。
そう。でさ、一番前で酸欠になってさ、頭振ってさ、
うん、
今やったらもう生死に関わる問題じゃん。
そうだね。
だよね、できないから。そうね。でも、もう、そういう無茶がしたいな。安全ピンいっぱい止めたい、じいちゃんに。
そうね。うん、私、ジュン・スカイ・ウォーカーズの、
いました。
コピーバンドをやってて、知り合いの男の子たちが、ジュンスカイウォーカーズってなんだか知らなかったから。
ああ、なるほどね。うん、
初めて見たとき、あ、
ジュンスカ
本物すごいって思ったよね。
そうだよね。やっぱり。コピーしか聞いたことなかったからね。
そう。本物来たとき、見に行ったとき、あれ本物すごいって思ったね。
こんな綺麗な夜空に、夜空にですよ。巡り会えたのは、タカタタン、タカタカタン、タカタカタン、タカタカタン。
懐かしいね。
また深く、君のことを。うわ、やばいな。バンギャナイトやりたい。全然
すごいと思う。みんな落ち着いたからね、今ね、もうね。
そう、なんか、みんな落ち着いちゃったけど、あの頃思い出して、はい、バンギャの思い出送って。
そうです。
いると思うよ。
そして、マイバースデー。
マイバースデー、おまじない何やった、ま、私覚えてるのは好きな人の名前、
えー。
あのね、あの、あれが立ってたら、茶柱が立ってたら、
はい。それ、マイバースデー発信ですか。
マイバースデーの付録についてた、おまじない全集みたいなのついてたんだよ、
うん。
で、茶柱が立ってんの見たら、うん、その茶柱を見て、好きな人の名前を3回唱えて、ごくんと飲めみたいなのやったことあるよ。あと、髪の毛をなんかは、こう、なんだろう、カラスの羽と一緒に合わせてどうするみたいなさ。
なんか靴に水、なんか靴なんかすると、そう、足速くなるみたいなのもあったよね。
あ、そんな、それ普通に瞬足とかそういう靴じゃないの？
瞬足は、瞬足出てきたのはかなり後でしょ。
なんかさ、あとさ、あのさ、
恋以外のもいっぱいあったの。
恋以外のもあったの。
うん。
あの、 呪文もあったよね。おまじない呪文。
あ、そうね。
タマサバジオラミミカ。
はい。
と3回唱えてくださいみたいな。
はい。
タマサバジオラミミカ。
ありました。超能力発見テストもありました。
あ、超能力
発見。あなたの隠れた才能を発見する。超能力発見テストです。マイバーからの。
マイバースで、マイバースでは自分の誕生日見て、今日はいい日か悪い日かとか見て、で、愛してないとの、あれで、今日の彼との運勢を占って、もう、全部人任せ。
どういう人が好きだったんですか、その小さい頃、お小さい頃は。
小さい頃は繊細な、でも、明確に覚えてるんですけど、一番最初に好きってなったのが誰かとか覚えてるんですけど、うん、最初は普通に足の速い子とか、かっこいい先輩。でも、はい、私早かったなと思うのは、小学校、うん、もう3年ぐらいで、二個上の先輩が、うん、のことが好きだったんですよ。
うん
で、二公演、結構二公演に興味を持つってもう、ね、おませさんだなと思うんですけど、はいはいはい、で、本当に辛いんだけど、うん、小学校の時の日記とかまだあるわけ。うん、そう、なんか、最近の好きな人ランキングとか書いてるわけ。
じゃあ、
かわ
いい。
複数いるのもどうかと思うし、誰一人に相手されてないんだけど、下に願ったんだね、その頃はね。
更新してたのね。自分なりに。
ほら、ベスト10とかトップ10とか見てるから、ランキングのアップダウンっていうわけ。だからこう、はい、上、だから下とか書いてるわけよ。矢印を。で、まあ、そのニコール先輩が常に1位殿堂入りなんですけど、うんうん、それ以外の子とかだと、でも小学校4年ぐらいで好きになった初めてそれはもう自覚的に、容姿とかではなくて、うん、態度とか物腰とか、話し方とか、そういうのに好きになった子がいる。ノリはそうだった。
ノリ誰、ノリどういう人？
ノリは、今普通に、普通に同胞ないですのおじさんだよ。ノリは。本当に。ノリいいやつだからさ、同窓会とかで会ってもさ、なんかこう、なあ、俺たち結構仲良かったんだよな、みたいなこと言ってくれるわけ。お前、本当にいいやつだなと思ってさ、なんかこう、そんな時のさ、思い出とか別にこう、なんて言うんだろう。なかったことに したいとかさ、そんなうまく扱えたりしないじゃん。でもノリいいやつだから、
ちょっとよくね、話してくれてね、気持ちのいい感じで思い出として。
そうそうそう。で、わざとその話出してくれたりするわけよ。
うんうんうん、
いいやつだな、
いいじゃないですか。
本当に幸せそうですよ。奥さんもいて、子供もいて。
よかった、よかった、みんな。よかったね。
そういうので、あったけど、自覚的に見た目じゃない人で好きになったみたいなってある？
まあなんか大人になってからもちろんありますけど、ね、まあ私、だから小中とかって、本当にまた田舎の話になりますけど、うん、まあ人材がなんていうの枯渇してるっていうか、
全てを田舎のせいにする
ね。いやでもさ、本当にさ、男子もそんないないわけよ。わかる？
人がいないみたいな言い方する。
いやいや、本当なんだって、人もいないから、うんうんうん、だから10人ぐらいの中で選ぶみたいなことじゃないですか。
いや、それ言い過ぎじゃん。だってさ、あの吉幾三でさえテレビとか、ラジオとか、車で行ったけど、うん、あなた今人まで来たよ。
え？ターゲットになる。うん、一クラスが20人とか30人ですよ。
あ、そっかそっかそっか。
そう。
だ少ないから、そもそもがね。
少ない、少ない、そもそもが。だから、やっぱり小学校の時とか近所の、まあ、転、うん、々と引っ越ししてたから、うん、まあ、近所の男の子とか普通にまあ、仲良かったし、ちょっと好きなのかもっていうことはあったんですけど、うん、まあ、そんな、
うん、はい。ラジオネーム、坊さん。
はい。
坊ね。スティックの棒ね。
うん。
スーサミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
毎週オーバーザさんを聞いて元気をもらっています。最近誰にも言えずもやもやしていることがあり、読み切ってメールしました。
はい。
私は都内在住32歳の独身女です。彼氏は3年ほどいません。うん、最近周りの友人たちが次々と結婚や出産を迎え、うん、これがアラサー駆け込みラッシュか、聞いてはいたけど、本当にこうなるんだなとぼんやり考えています。現在私の友人の周りでは、独身、彼氏なしは私ぐらいしかおらず。
ああ、そうですか。
最近女子会をすると決まって私の話になります。
うん。
学生時代のノリから、自然とそれをいじられたり、うん、未だに独身ということを話のネタにされます。
うん。
私も割とノリがいい方なので、その時はその楽しい空気に飲まれて冗談に乗っかって明るく返すのですが、家に帰ると、みんな私のことを見下しているんだろうという思考になってしまい、気分がどん底に落ちてしまいます。
うん。うん、
それに加えて、みんなどんどんライフステージが進化していくのに、私だけずっと同じところにいる。私だけ、誰にも選ばれないということを考えてしまい、
うん、
ずっとこのままだったらどうしようという不安に苛まれて、この先生きていくことが嫌だなという気持ちにすらなります。言ってる方は特に意味もなく軽い気持ちだと思うし、私がじりじりと傷ついていることも知らないと思います。既婚者のあの得意で何か言いたがる感じが本当に苦手になってしまいました。うん、もちろん全ての人がそうだとは思いませんが。
うん、
かといって、その感じ嫌だということを友人たちに伝えて腫れ物になるのも嫌だし、うん、惨めになるのも嫌です、うん。ひねくれたくないし、友達を嫌いになりたくない。今までのように仲良くいたいのに、どうせまた何か言われるんだろうと思うと、みんなで集まることが憂鬱になってしまいます。うん、私自身は子供の頃からの希望の仕事についており、仕事は楽しくそれなりに日々をしっかりと生きていると自分では思います。だけど結婚してない彼氏がいないというだけで全てがゼロになったような。
はい、
ダメな人間のような気がしてしまうのです。結婚願望はそんなにないですが、彼氏やパートナーは欲しいなと思っています。そんなことで精神を病むのは馬鹿らしいと重々わかっているし、強く生きたいとも思っています。その度に、スーさんの本を読んだり、仕事に没頭したり、洋服を買ったり、趣味であるヨガをして何度も克服しようとしていますが、自分自身疲れているのかすぐに落ち込んでしまう最近です。こんなに暗いメールを送ってすいません、うん、これからも大場さんを心の支えに頑張っていきたいと思います、
うん、
何かお言葉を頂戴できたらとても嬉しいです、
うん、
まあ今着付け薬みたいなのしか聞かないんだね、
うんうん、
私の本を読んだりとかヨガをやったりとか、
はい、
まあやれることは全部やってるわけじゃないですか、
はいはい、
それでもやっぱりまだひーって、
うん、
なっちゃうときはもうしょうがないですよね、うん、これね。
でもなんか一回気に触るともうね、いろんなことが気に触ってきちゃってね。
そうよ、そう
ね。ああもうダメダメっていうね。で、拒否反応ありますからね。
で何が一番怖いってさ、
はい、
さっきの大丈夫と同じなのよこれ、
はい。
どういうことかっていうと、自分が大丈夫だと思ってないから一番ビビっちゃうのよ。
そうですね。
自分が何ともないと思ってたら、
はい、
彼女たちの言葉がそんな風には聞こえてこないのよ。だからなぜ坊さんがグラグラしてるかっていうと、
うん、
誰にも選ばれてない私には何の価値もないっていう物差しで自分のことを測ってるからなのよ。
うん、そういうことですね。
そのカチューシャ似合ってるよ。
そうそう、大丈夫だよ。
だよ、大丈夫だよ。
大丈夫だよ。似合ってるから
。これどうするかね。昔からあったよ ね、こういうのね。
そうでしょうね、うん、どうしてきたんですか。
時間が経ったらなくなった私たち人並みに35歳で一発逆転しようと思ったぐらい人並みに悩んではきたし、人並みに誰からも選ばれてないから私は女としてみたいなことを思ったりしましたけど、まあ年齢が結構解決してくれましたね。結婚したい人とか子供が欲しい人は別だと思うけど、単純に自分のステータスとかタイトルが欲しいだけっていうことであれば、まあ時間が解決してくれるんですけど、まあとにかくやっぱり自分の物差しが自分を測って大丈夫ってなってるっていうことにさえ気がつければ、ただそこで自分の物差しをパーンと捨てて、大丈夫、私はこれで完璧よっていうのも嘘くさいし難しいのもすごいわかる。まあ我々が常に言ってるじゃないですか。
うん、
40過ぎたら人生が楽しくなって今が一番輝いてる、嘘です。うん、ないです、そんなことは。
うん、
そろそろ疲れてますし、うん、楽しいことは若い子の方が多かったかなと思うこともありますし。
と不安でいっぱいですしね。
そう、だけど、
スーちゃんも。
そう、だけど、ずぶとくなってきてるんで、
うん、
昔ほどぶらされないし、
うん、
楽しくないかって言われたら楽しいんですよ、
うん。
っていうところのあたりで、なんかさ、もうすごい来るんだよ、最近取材で。
うんうん、
やっぱりその、楽しい生き生きライフみたいな。早いぞ、
ね、
生き生きライフは私に聞くの早いぞっていう。
でもなんかやっぱりちょっと人は人、自分は自分みたいなのはだんだん
来たね。
うん。
あれなんでだろうね。
割合が大きくなってきました。
うん、確かに。
え、なんか別に自分これしたいからこれでいいかなみたいな。
うん、どういつからだろうね。
なんでしょうね。
確かに人は人すぐに来たね。
うん、ね。
なんだろうあれ。
人は人だよね。
まあでも人は人がなかったら私たちも多分一緒にいないからね。
そうね。
こんだけ違うとね。人は人って言ってただろう。人は人の出現。昔からずっと言われてたじゃん、親とかに。
そうそう。あとやっぱりほら、会社の中でもさ、会社員でいるとすごいあるんだよ、やっぱり。こう、誰かと争ったりとかさ。
比べたりみたいな、ね。
比べたりとか、うん、それは会社で、に属してるとあるけど、うんうん。なんかそういうのなくなってきたね。だんだんね、うん。まあ昔からないかもしれないけど。
人は人をどうやって体得するかだね。
うん。
でも時間しか解決してくれないかな、それ。ね、
あとなんか自分の自信だよね、
うん、
これ私はこの、ね、ここがあるからみたいな、うん、ここの世界があるからとか。
そっか、それだ、
うん、
自分の居場所を作って自信を一個でもつけると多分、うん、
そっちの居場所はあなたたち活躍してこっちの居場所で私はやっとくからみたいなことなんですかね、
うん、そうだね、
うん、
そうよ。だから気持ちはよくわかるわよ、
うん。
でも一方で、おばさんネームべちゃこさん、独身バツなし41歳の方からも来てるんですよ。これもこれで真理だなと思ったんですけど、スーさん、ミカさん、こんにちは。
こんにちは。
大好きで毎回必ず聞いています。ありがとうございます。 今までいろいろなテーマがありましたね。離婚、恋愛などなど。ここでやっていただきたいテーマがあります。まさに私自身のことなんですが、40代以上で未婚、結婚番号は特になく、子供を欲しいと思ったことがない。膝が痛むから彼氏を作るのも慎重。
うん、
まさに一人で生きている女のエピソードをぜひ聞きたいです。
うん、
最近ではソロ活女子などが流行っていますが、大場さんのリスナーの中でお一人様のプロのエピソードを聞かせていただけないでしょうか。
はいはい。
これだから一人はやめられないとか、一人暮らしが楽しすぎるとか、うん、でもやっぱりこれは不安かも、などなど、お一人様のエピソードぜひお願いしますということで、
うん、
確かに、そのなんだろう、結婚しなきゃとか、恋愛しなきゃみたいな話はあっても、いやいや、正直いらないんですけど、今一人で楽しいんですけどっていう人もたくさんいるし、そういうのがまあドラマになったりとかもさ、してきてる昨今ですから、一人のここがやめられないとか、これで一人で最高とか、恋愛派それ美味しいっていう人たちの話も聞きたいですよね。
本当、私高校の時の大親友が、まあ今東京でいるんですけど、やっぱまだ結婚してなくて、一人でずっと仕事に生きてきた人で、もうすごい頭のいい子なのね、理系で、でなんか。この度なんか社長を命じられて、
おお、すごい
会社が、そう、なんかさ、本人からさ、結婚したかったとか子供欲しかったとかって聞いたことなかったですけど、なんかその初めてその社長になったっていう、社長になるかもしれないっていうのを聞いて、なんか人生を考えてました、いろいろとね、
素晴らしいじゃないですか、ここで来て、社長になれるっていうのはなかなかないことですから、
すごいすごい、
ね
なんか一生懸命やっぱりそういう暇もなく働いてきた人だったし、
仕事好きなんだろうね、
でも本人はこれでいいのかなっていうのはずっと言ってたけど、多分なんか私から見たらすごいなって思っててもね、本人はね、
まあそうね、思ったりするのかもね、
自分のこととなるとこれでいいのかあれでいいのかと思うじゃないですか、
まあみんなそうですよ、それでみんなこれでいいのか秘訣3つみたいなサイトを読んじゃうんですよ、
そうね
惑って
そうね、
だからやっぱ、惑わなければフィッシングサイトみたいなの引っかからないんですよ、恋愛フィッシングサイトとか、アラフィフフィッシングサイトとかね、私大丈夫って思っちゃう気持ちはよくわかるんだけど、難しいよね、でも大丈夫でいたいもんね、全てはそこだもんね、大丈夫でいたいよね、本当に。
あなたでもそんなにこう挙取ることないでしょ、カチューシャぐらいでしょ、なんか、
いや、カチューシャは達の友達が挙取り始めて一緒に挙取っててめっちゃ楽しかったんだけど、
でも他のことに対しては割と、
まあ、
自信をなくしたりとかあるんですか。
あるあるある、自信なんか全体の自己評価低めですとは言わないけど、低めだったよ、すごい低かったけど、ある時からそれはメキメキと健康的に戻ってきて、今はそうでもないけど、自信があるわけではないですよ、ただある程度の打率が出せるところにいるっていうだけ、ある程度の打率が出せるところっていうのが大体この年になるとわかるじゃん、
わかるね、
ね、
堀
井美香この年からいきなり街角レポートにチャレンジとかしないじゃん。
しない
じゃん。ナレーションやるじゃん。
まあ面白いと思うけど、ストレスだね、ちょっとね。
で、それでチッとか言われた日にはさ、ちょっともうどうしていいか分かんなくなるじゃん。だからそれ、だから、でもナレーションは好きだし、仕事も来るっていうのも分かってるじゃん。それと同じですよ。自分が、挙動ないところにいるっていう。
なんか好きなところにだけいるのは、それは逃げではないんですよね。大丈夫なんですか？
精度さえ上げてればいいんじゃないですか？まあ、たまに荒波に揉まれるのはいいと思いますけど、まあ、もうさ、私誰も注意してくれないじゃん。
本当にそうですね。
結構やばいと思うの。誰も注意してくれないっていう時点で絶対にブレては来てるはずだから、苦々しく大丈夫と思ってる人もいると思うんだけど、
もう本当に誰にも注意されないっていうのが一個と、やっぱり自分たちがまだその20代30代の気持ちのままでいることの弊害、
あるね、
それがやっぱり20代30代に迷惑、
迷惑
みたいなところはあると思います。
やっぱり譲り派の精神で譲っていったりとか、
うん、
あとはまあ若ぶらないだけど若者のことは理解する、これ難しい
よ、難しいよ、
もう精神的支柱みたいになってくれって思われてるんだよ私たち、だから挙動ってる場合じゃないんだよ、
本当に
本当に。さあ スーサミカさん、こんにちは。
はい。
メールいただいております。私、最高齢選手権にエントリーいたします。
まあ。
先週、9歳のお嬢様から。
はい。
メールいただいております 。
そうだ、チータンです。
チータン、ありがとうございました。はい、アルターエゴを勧めたっていうね。
うん、そうそう。
私、当年とって79歳、うん。今だけを生きていて、振り返りなし、すぐ忘れるで、うん十年あっという間です。ずっと TBS ラジオリスナーで、おっとり刀の大沢ゆりさんから、二刀流せっかちバンバンのスーさんに、はじめはびっくり。でも、慣れるもので、今は切り替えの速さや、言いたい放題の面白さにはまり、生活は踊るから、ポッドキャストオーバーザさんから、生きるとか死ぬとか父親とかから、インスタのフォロワーまでスーさんのキャラにはまっております。嬉しいね、ありがとうございます。少し前ですが、職場の一人が、誕生日おめでとうとそっと言ってくれました。いや、まだお仕事されてるんですね。ところが声の大きいもう一人がおめでとうと言ったので、周りの人からおめでとうの嵐に戸惑って、おめでたくもないと思いながらニコニコありがとう、元気な秘訣はと聞かれて、振り向かないと言ったのですが、仕事の基本プラン、ドゥ、チェックのチェックが多分抜けてます。孫やこの年代の子と一緒だから年の意識がないのですが、パソコンはブラインドタッチができずポチポチ打つします。やはり年かな。いや、負けへんで。スーさん、ミカさん、背中を押して骨折しない程度に。それでは、私を含め皆様ご自愛くださいませ。ここだよね、行きたい着地はね。来た、理想が来た。
すごいね。
この輝かさだよね。
で、若者と一緒にね、
そう働いてるんだけど、うん、なんかこうなんていうの、そこわきまえるってこと
も、
う
ん、ちょっとあれだけどさ、ごめんごめん、ブラインドタッチできたけど、てへへっていうね、
でおめでとうって言われて、ね、ありがとうって言いながら、
でもてへへって言うとさ、やっぱり助けてあげたくなるじゃないですか。
可愛、
う
んね、げのあるばあさんになりたいよ ね、
ね、そうだね。
素晴らしい。
いやー、ほんと考えるな。どうやって生きていこうかな。
だからさ、さっきの30代の女の子のさ、うん、坊さんね、うん、気持ちも痛いほど分かる。
分かる。
過去の私たちですよ。
そう。
と思ったら未来からトントンってノックして来てくれた。
そうそう、いいです。
坊。
未来からの来訪者。
そう、来訪者。でもやっぱこの未来からの来訪者から我々が学べることがあるとすれば、うん、やっぱこう時代の流れに逆らってないよね。
そうですね。
できることできないことはあっても、こう、うん、なんていうの、ゆりさんが終わって私になっても聞いてくれたりとか、そこで興味があったら好奇心でどんどんさ、深掘りしてくれたりとか、うん、仕事をやりながらプラン、ドゥ、チェックのチェックが多分抜けてますなんて、こう可愛げもあってさ、はい、これじゃない、うん、
若い子尊重してね。
ね。
ね。
こうなりたいよね。年
取ってるから偉いと思わない。
そう。今時の若い子はなんてこう思っても口にも出さない。思ったことはあるでしょ。うん、でもそんなの口に出さない。
いや、すごい、すごいって思ってさ、ね、そういうばあさんになろうよ。
ほんでそういうばあさんに私はなりたい。
そういうばあさんになっていこう。
メールくれた人にばあさん、ばあさんってひどい、私たち。
ごめんなさい。
まあでも分かってくれると思う。シニアのね。
そうです、そうです。
たしなみとしてね。うん、まあでもこうだよね。この、だから軽やか。軽やかであること。
そうね。
課題だね。これはね。
そうだね。
うん、本当に。
うん。
しっぽりしちゃうけどさ。
うん。いや、いいと思います。なんか、うん、そっか、私たちもさ、45年生まれの人たちとさ、一緒に人生生きてきてさ。
昭和ね。うん、
ね、これからまた刻んでいくわけじゃないですか。
そうですよ。ブームをね。ブームを。
ね。
ね。
いろんなものを一緒にしてきてよ。探偵物語も見た、ノルウェーの森も見た、
読んだ、
サラダ記念日も見た、
読んだ、見たじゃない、読んだでしょ、
読んだ、
吉本バナナさんも読んだ、
そうそう
そう、そうやってやってきたよ、
うん、
あと
一緒に
ファンシーショップでグッズも買ったよ、
買ったよ、
サンリオで
買った、
サンリオ、ちょっとてってれ、サンリオの好きなキャラなんですか、
私は本当にごめんなさい、私ヨウ・ショウメイっていう人の絵が好きだった、
うんうん、
ね、本当にこれね、うん、私誰に言っても理解できる、うんうん、あのしてくれなかった、うん、サンリオショップってあったじゃないですか、
あった、ありました、ありました、
あの田舎にもあったんですよ、うん、私当時その人当時小鹿市に住んでた、小鹿市っていうのね、うん、秋田県取ったのは
男の鹿ね、
う
ん、
そうです、にすらサンリオのファンシーショップちっちゃいお店があったんですよ、
うんうん、
通って通ってずっといつも欲しかったのは、ヨウ・ショウメイっていう人が書いた、うん、こうなんか草原とかね、あの桜とかのね、綺麗な、そうなんです、その絵があるんです、はいはいはい、うん、でこれが、
あ、懐かしい、あったね、これ、う
ん、知ってる、これサンリオにあったんだよ、うん、
サンリオにあったんだ、
サンリオと多分提携してたんじゃないかな、サンリオショップにあった、私はこの絵がもう欲しくて欲しくてたまらなかったんだけど、うん、
美香ちゃん2021年ヨウ・ショウメイ手帳マンスリー売ってるよ、
そう
まだ売ってるよ、
そうなんです、うん、
あるよ、
うん、で誰に言っても、え、それサンリオっていうリアクションだったんですけど、うんうん、 キャラクターじゃないんだけど、その、そう、そのピンク色の絵とかね、楊小明さんが大好きで、で、あの、最近、全然、違う話をしていて、うん、サンリオのゲストの方が来た時に、うん、ラジオのスタッフと話してたら、え、僕も好きです。っていうか、ゆうりさん友達ですよ。楊小明さんとって言って、うんうん、もうまさかの、ゆうりさんが、楊小明さんの、なんか、博物館みたいなところがあって、そこに、ちょくちょく行かれてるっていうね、うん、もう本当に、何十年越しに、私はコロナが明けたら、楊小明のところを、うん、そう、わかります。だから私ね、未だにこういう映画大好きなんですよ。
あの検索していただけたら
赤いっぱいとか、うん、青いっぱいとか、だから楊小明につながってるの。
うん、なるほど。楊小明選手権じゃない。
本当にね、わけわかんない人は、あの、ぼーっとしてる。
あんただよ、わけわかんない人。
すいませんね。スーちゃんも巻き込んでごめんなさい。いやいや、だから小さい頃の、
画家の方ですね。
うん、はい。なんかそういう憧れたものって、うん、多分、だから私、巻き髪も、うんうん姫川あゆみだったんだと思います。
あ、結局、なるほどね、
艶っぽく巻く感じを、うんうん、はい、あの時にしたかったものだったんですよね。うん、はい、
髪型はね、確かに今近いものが、まあ、お蝶夫人まで行かなくても、
はい、
こう下が上品巻きみたいな、
クリンってなってる、クリ毛のね、うん、があったの。あなたはキャラクター何だったんですか？
私はね、ゴロピカドンが好き。ゴロピカドンと、風の子さっちゃん。とタキシードサンダ
ーゴロピカドン
絶
対ナンバーファイブに入ってこないやつ
わかる。でも私そういう男が好きだから、ゴロピカドンみたいな男が好きだから。いや違うな、ゴロピカドンじゃないな、
絶対圏外のやつ。
そうそうそう、ゴロピカドンの、ね、ゴロとピカとドンで、
あー懐かしいね。
サンリオキャラクターってさ、いつもさ、あの、あれやってんじゃん、大賞、キャラクター大賞。
はいはいはいはい。
で、2021年の結果発表を見るとですね、まあまあまあ、サンリオさんですから、
うん、
あんだけいますから。
うん、
で、1位が、
私なんか、いろんな博物館もあって、クラスを。2021年
まで出てないのかな。
将来。
結果発表情報公開。5月24日、ついこの間じゃん。
ポムポムプリンでしょ？
あ、違う。結果発表6月8日だって。来週。来週にはわかるんだ。
あとあの、
でも2020見てみようか。今は何が流行ってんのか。
1位はあの白いウサギちゃんじゃない？何でしたっけ？白い。
1位がシナモロール。シナモンじゃないの？これね。シナモロール。
へー、そうなの、うん、詳しいじゃん、なんか。
ポムポムプリン。そして3位がポチャッコ。
ポチャッコ知らない。
で、4位がマイメロディ。5位がハローキティ。6位がヨシキティ。
ゴロゴロドンは入ってない。
8位が商売ロック、知らないのこれ。
知らない。
9位がリトルツインシスターズ、キキララね。で、10位がタキシードサム。11位がケロケロケロ
ピ。ケロピね。
全然出てこない、ゴロピカドンね。
ゴロピカドン今あるのかしら、いるのかしら、
ね、バッとバツ悪いが出てきたね。まだ出てこないわ。え、ゴロピカドン、どういうこと？
ゴロピカドンになったんじゃない
の？ゴロピカドンってさ、サンリオで言うとこの渋垣隊じゃん。
43
位
てかまだいるんだね、ゴロピカドンって、ね、
一応いるんだね。ゴロピカドン43位よかった。あと風の子さっちゃんはどうだろうね。
風の子さっちゃんなんています？今
いないかもね。
でもなんか闇に葬ることはしないもんね、サンリオは。一度生み出したキャラクター
ね。
ボール
ビルデュオとかもね、ありましたけどね。
はい。まあ、
あ、すごい、信じられない。風の子さっちゃんがタイニーポエムっていう名前に変わってる。どうして？
本当だ。
さっちゃんやん。あんたさっちゃんやん。
なんで名前変えたん？あ、懐かしい。あの、会の方に行くと、すごい懐かしいキャラクターがいっぱいですね。
セブンリードワーフってあの、
あ
の、小人、そう。ね、さっちゃんなんで店変えたら名前変えたん？
あ、でもそうだ、セブンなんとかって言うんだ、やっぱり。
セブン、
そうね、
シリードワーフ。
そうなんだ、ね。
これあの、小人たちのやつね。
そうね。言えないね。
さっちゃん名前変えたんだって。はぁ。
懐かしい。
そうね。そうか、いろいろサンリオも好きなのね、あるんですね、
皆さ
ん
ね。いろいろとね。
あなたの楊小明はちょっとあまり斜めからでね、ちょっとあれだったけどね。いやいやいや、素晴らしいと思うんですよ。素晴らしいと思うんですけど、そうじゃなくて、なんつうの。キャラクターじゃねえじゃん、それってさ。ありましたよね。
ビーバップハイクスクールもありました。
そうですね。
そうでしたね。本当にね。
ろくでなしブルースもありました。横浜銀杯もありました。妹分。
懐かしい。
岩井さゆりさん。
いいです。岩井さゆりさん。ねえ。
いらっしゃいましたよ。
あと、まあ、トレンディードラマは、あの、 でも、いや、そっか。
トレンディードラマ何が一番好きだった？
でもね、私ね、今井美樹さんのね、思い出に変わるまでを。
松下由紀さんとやってたやつ。
そうですね。うん、あれを。
ダイアナロス？
うん。なんか、10回ぐらい見たんじゃないですか、ね。
10回も見たんだ。
そう、うん。見てましたね。
TBS ですよ、あれ。金曜ドラマでしょ？
あれね、うちの姉がね、VHS 多分なんか録画したやつだったんですよね。それを見てたな。
石田純一さん、松下由紀さん。
そうです、そうです。財津和夫さんの存在がよくわかんなくてね、この人誰なんだろうって思ってたからね、うん、あれ、演技って斬新な演技だなと思って見てましたけれどもね。
うん、いたね、いたね、いたね。はい、だトレンディードラマっていうとさ、やっぱり世代が結構さ、あとさ、トレンディードラマとは別にさ、
はい、
学園ドラマみたいなのもあったじゃん。
ね、
あの、宮沢りえちゃんがやってたさ、はいはい、ぶっ飛びっていうさ、
はい、
のとかさ、でもトレンディードラマで言うと。
あなたは何見てました？
私はやっぱ東京ラブストーリーも見てましたし、
はい、
あと、29歳のクリスマスも見てましたし、あとあれが好きでした。
29歳のクリスマス。
なんかすごいジェットコースターみたいなのあったじゃん。鈴木ほなみさんがさ、とか出てたりとか、あと、ジェットコースタードラマみたいな、とにかくすごい毎週変わるの。
はい。
そういうのも見てましたね。だ結構ドラマ見てたね。
ねえ、みんなドラマ
見てたよ、ね。あと男女7人も見てたし。
見てたね。うん、見てたんだよ ね。
トレンディードラマ何が好きですかっていうのが結構みんな出てくるんだろうね。
ねえ、それもやりたいですね。いつかね。
カフェバーって行きたかったよね。
いやー、そうですね、うん。水槽があるっていうね、無駄に。
あ、そうだったっけ？
はい、
う
ん。カフェバー後ろの方にほら、なんか熱帯魚が泳いでたじゃないですか。
うんうん、うん。
ですよね。あと、
プールバー。
やっぱり、
それプール
バー？美術セットが素敵でした。
ああ、お金あったから、
当時のね。
当時ね。
マンションも全部、うん、フジテレビの、
うん、
あれ、なんていう。
まあ、東京ラブストーリーですよね、結局。
ね、
結局そうですよ。やっぱり、これに対して何も深い話が出てこないです、我々。特にないです。うん、ただ、あの時トレンディーを書いていた坂本雄二さんが、今、大豆田十和子と、三人の元夫って、だアップデートがすごいよね。
そうですね。ちゃんと時代に対応して。
そうそう、そうよ。ね、だって、あの時の価値観だったらね、うん、なかなかそのままだったら今いけないわけじゃん。
うんうん、
で、まあ、あと、101回目のプロポーズだとかさ、
うん、
ありましたよ。
うん、
まあ、でも男女7人が一番面白かったかな。なんやかんや。すごいなんか、男と女の機微みたいなのがね、うん。
ごちゃごちゃしててね。
ごちゃごちゃしてて楽しかったですね。本当に。
いやー、懐かしいね。
本当に懐かしいですよ。
うん、
世界で一番君が好き。
あー、いいですね。
抱きしめたい。
はい、はい。
愛という名のもとに。
はい、愛という名のもとに、ね。
ございましたね。
ありましたね。今、息子が活躍してるからね。
そうよ、すごいよね。チョロのでしょ？
そう。
チョロの息子でしょ？
ね
え、ね、もう。
本当にね。でも私たちってばもう。
ただ見て、名前だけ上げてるだけで、ね、何一つ深い考察とかないから。それカルチャー番組じゃないから。今日はすいませんじゃない。いつもだよ。
あ、本当
に。いつもだよ。だね、
そうな、そう、
ナオンの野音です。
ナオンの野音です。
言ってるだけだから。
ね。
言ってる。
昭夜の真似してた。
限界ラバーズ。バッチェルファイヤーだから、ごめん、大きい声
出ちゃった。限界ラバーズ、立ってる同級生いた。
てかさ、もう。
文化祭で。
限界までって寺田さんが歌ってらっしゃったけど、はい、今の我々の日常がそうですよね。
そうですね。
限界まで頑張ろう。よし、もうちょっと頑張ろう。
ナオンの野音でね。
毎日がナオンの野音だよ。本当に。
浜田真理さんとか
ね。Return to my life! また歌っちゃった
。すごい。
まあでも今日はとにかく番犬無茶話ですよ。坊や、良い子だ、ねんねしなって、日本昔話の、
はい。
がごとく皆さんの番犬無茶話、どんな無茶をやったか。
はい。
やっぱあれですよね、バンドのメンバーの、
はい。
今だから話せる、もう絶対アウトの話ですね。
はい。
バンドメンバーの機材車に隠れて乗って、
うん。
どっかを行ったとか。あるはずですよ。
へえ、
うん。そういう、バンギャムチャ話を。
うんうん。ちょっと、募集したいですね。
今、現役でやってるっていう方も募集しております。
はい。あと、追っかけとかね。なんかね。
そう、追っかけエピソードね。私の追っかけエピソード、ね。
そうね。
完全に今だったらアウトっていうのがいっぱい出てくる。あと、あのバンドのあの人と私、いたしましたっていうのも募集しております
。あ、いいですね。
私たちが知る。
ちょっとピーしておきます
ピーピーピーいきますから。
そうです、そうです。
まあ、イカ天世代ですから、私たち。
うん。 あ、そうだ、イカ天ね。
そうですよ。
夜中やってたな、はい、そうだ。
そういうところの PP な話も募集しておりますので、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
といったところで今回このあたりまでにしておきましょう。
はい、オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で OVER でございます。
ここで番組からお知らせです。ようやく番組公式ツイッターアカウント開設しました。どんどんどんどんどん。主に最新作の配信情報などを発信していく予定ですが、まああと過去作品、これ結構評判だよみたいなのもですね。
ちょっと待って、本当？そうなの？
そう、過去作品。
今聞いた。今聞いた。
なんで言って
た？あ、言ってたけど、本当にいつ？もう開いて。
配信
も。ああ、本当に。
ということで、番組の、最新聞を載せたりとかですね。
はい、
あとは、昔のこれが、評判良かったよとか、これまだ聞いてる人いるよとかっていう前のやつ、どうせみんな忘れてるから、新鮮な気持ちで聞けると思います。
はい、
ユーザー名でございます。ツイッターアカウントのアカウント名は、OTS_TBS ラジオ。まあ、TBS ラジオとか、オーバーザさんで検索しても出てくるかと思います。フォローよろしくお願いします。そしてさらに、
はい、
てれーん、ようやくですよ。番組の LINE スタンプ。発売されます。
すごい。
これね、インスタで、自負で使わせていただいてる、この番組のリスナーのかなこさん。
はい。
こちらの方の自負が本当に素敵だったので、
はい。
スタッフの方から連絡させていただいて、
はい。
なんと、作っていただきました。
まあ、すごい。
番組でもおなじみのフレーズ、おはこんばんちはオーバーなどたくさんございますので、ぜひこちらもチェックしてください。番組名で検索するか、TBS ラジオの公式アカウントから発売しておりますので、こちら、ぜひ、お友達とオーバー使ってください。
はい。そしてスーさん原作のドラマ生きるとか死ぬとか父親とか、毎週金曜日の深夜0時12分からテレビ東京で絶賛放映中でございます。
堀井さんの本音読教室、現役アナウンサーが教える楽しくて上手くなる音読テクニックも好評発売中でございます。出版社完全です。そしてなんと今発売中の花子でございます。イグジットさんのお二人が表紙の SDGs の号ですね。こちらになんと見開きでジェーンスー堀井美香、オーバーザさんのインタビューが載っております、まあ、またしてもデカメディアです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これなんで最後に言ったか知ってる？オープニングで話すとみんな忘れちゃうから。
そうね、
すぐ忘れちゃうから。
だから花子を見てください。
花子を見てください。よかったら買ってください、はい、ジェーンスーと堀井美香でオーバーザさんの取材を受けております。
はい。
さあというわけでね、今日はもうゆるゆるとやりましたけど、私のあきらくんっていうか、うんうん、蓋が
はまりました。
開きました。アルマイトセミ。
あ、読みたい。
そう。瞳、あと、個人的に瞳を読んでた人の話を聞きたいですね。
瞳いましたね。
瞳っていう、月刊誌を読んでた方は、これ数少ないんですよ。大きな紋章とか、伯爵令状とかもそうなんですけど。
はい、あ、そうですか。実は。
そうなんですけど、少ないんですわ、これが。
はい。
だから、
瞳を読んでたっていう、ね。
リボンとかいいですわ。リボン曲がれといいですわ。
はい、
石を投げればいるんで。だけです。
瞳はいない
です。瞳はいないんですわ、これ。瞳読んでたって人、あとバンギャーの昔話などなど。
はい、
ね、
ちょっと昔をね、
あれだ、お一人様ですが何か。
あ、そうです、ね、そうです、う
ん、楽しい。このあたりメッセージ募集しております。それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。
TBS ポッドキャスト。と自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。